ディオファーストマンスリーピックアップ、
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。本日のロケ日は11月27日の日曜日です。まあ最近マンスリーピックアップなどの言ってる割にはカクつきでお送りしている状態ですけれども、まあそれはご了承ください。私は免状です。
はい、おはようございます。パーソナリティのヒロンです。本日は、晴天の霹靂、いや違いました、青空です。
どうでもいいから早く言えよ。
え何の話、
早くしろよ。
はい、
いや早く自己紹介すりゃよかったじゃ
ん。自己紹介、
あもういいよ、お前ヒロン
で。自己紹介ですけども、
ヒロンだろ、ヒロン。
この前事故ったことはありませんね。
だからその事故じゃねえって。
おめえヒロンだろ、もういいよお前出てけよ。
私の名前はネモです。
もういいやめろ、もう
ネモーと
やめろ、おめえふざけんなこの野郎。
ネモーとは神です。
やめろバカ野郎。 K ディレクターです。
まあ、こんな感じで送ってまいります。まあ、今回は主に10月と11月の、まあ、話題についてさらっと流していきたいなと思います。もうあの時間がないのでさっさと参りますが、最初の話題は世田谷の放射性物質はラジウムだった件。
そこからスタートです
か。ちょっと俺にはついていけない話題なんだけど、ラジウムとセシウムってどう違うんだ。
どっちも放射性物質には変わりません。
まあ簡単に解説すると、ラジウムっていうのは、キュリー夫人って知ってます？キュリー夫人、
まあ、キュリー、
よく電気とかで出てくる、その方が発見した、ピエール・キュリーとマリー・キュリーって2人の、で夫人、奥さんが夫人って言われている方ですけど、その方が発見した、物質です、ラジウム、うん、はい。それで一般にはなんかラジウムっていくつか種類が、放射性同位体っていう形で存在するんだけど、うん、今回ラジウム226っていう、放射性同位体の、物質が、まあ、世田谷の 2箇所か、で発見されたみたいな話ですね。ですね、昔は夜光塗料とかに使われて、夜とかに自然発光してみたいな、放射線の原理を使って発光するっていうことで大量に使われたみたいですよ。はい、どうぞ続けて。
まあね、最初はそんなの急に天井が高いから、こんなところまでだけ急にセシウムが汚染されたのかって思っちゃいましたけど、いざ調べてみたらそれはセシウムではなくラジウム、つまり福島原発事故とは全く関係ないということなんですけれども、ちょっと私が引っかかるのは、以前そのラジウムは3月11日以前から多分そこに埋まってたっていうことを考えると、違う意味で放射能の危険を感じてるんですよ。
あ、なるほど、はい、まあ不発弾が埋まってたような感じだね。
はい、
まあそうですね、まあちょっと人によってはラジウムの上におばあちゃんは50年いたみたいな、ラジウムの上に50年みたいな、なんか話も出てますけど、まあ、ラジウムって、まあ、いろいろ、放射性を出す、性質でアルファ線、ベータ線、ガンマ線って多分いろいろテレビとかで出てると思うんですけど、主に出るのはアルファなんですね。でアルファって、体には、すごい強いエネルギーの一方で、体には、途中で、空気とかあるいはこの体でシャットアウトされてしまうということで、外側から来る分だったら本当に強いものじゃなければ、原爆とかねじゃなければ、そこまではとかみたいな話はありますけど、あるみたいですけど、それでも一応ラジウムって、空気で、ラドンっていうガスが出てくるの、ラジウムから、ラドン汚染、それは今度は、ベータ線とかなんか出てくるらしいですよ、また。それまたどんどんどんどん変わっていくと、なんかベータ線とかガンマ線とかっていうよう なんか話になるみたいなんで、まあ、ちょっとアルファ線だけ出るっていうわけでもないっていう、
なるほど、
はい、話みたいですね。すみません、ちょっとすごい軽い。かじりな知識なんでちょっと怒られるかもしれない、
うん、あ専門家どもか、
はいはい。一方で横浜でストロンチウムが出たけど、最近の結果ではあれはどうやら福島原発由来ではない可能性が高いという話、
核実験、
はい、
あ、
ま、だから少しちょっと安心しました、うん、でも本当、まあ、またちょっとそれで疑問は結構あるんですけれどね、
まあ俺らの身の回りには放射線がまあ結構 まあ、福島原発でなくても、まあ、あるってことだね、まあ、
そういうこと、
まあ、放射線で言っちゃえばもうレントゲンは X 線って一応放射線の一種じゃないですか、うん、普通にやってるわけですよ、うん、まあ、放射性物質はちょっと本当にいろいろなところであるとはちょっと、思えないっていうかちょっと規制されてるわけだから、ただ核実験とかでなんか今回ストリンチウムとかって出てるわけだから、うん、まあ一概に言えないですけどね。
まあ、何が言いたいかっていうと、そこまで過剰に騒ぐなということを俺は言いたいんで、まあそういうことです。
まあ東博樹みたいに熱海で逃亡したような腰抜けもいるからな、
うん、いやでもね、うん、でも福島の原発が爆発した時はもう誰だって思うじゃないですか、まあ、これチェルノブイリが起きたみたいな、
うん、まあただ天下国家をまあ偉そうに語る人間はまあできればどっしりと構えてほしいなという意味で言ったのよ。
なるほど。
臆病者で天下国家を偉そうに語る資格は多分ないからね。
はい、わかりました。まあ今回はいろいろと話題が多いので、ちょっとすみません、時間がの関係上次のコーナー行きますが、なんか10月上旬の中にさ、なんか三菱重工かなんかがサイバーテロで狙われたっていう話がありましたよね。なんかいろんな、あと政府のなんか関係もなんか ID が盗まれただメールアドレスが盗まれただっていうのがありましたけど、
まあ、二重三重の防護とかはしてるんだと思うんですよね。それがついに突き破られてみたいな話になると思うんですけど、ただ、はい、一方で脇甘いと思うんですよね、うん、なんかソフトの更新してないとかさ、ウイルスの、うん、そんななんか単純な繰り返しで、まあ、一応更新しなくてもファイアウォールっていう、一応防護壁みたいなものが守ってくれるだろうと思ったら、そんな簡単には、やっぱり、いかないっていうことなんですよね、
うんうん、まあ、それはそういうことなんで、もあったということで次の話題いきます。
大人
次はね、はい、オリンパスと大王製紙の問題をちょっとね、
あー、そっか、
粉飾なんだよく。オリンパスはなんか外国人社長が告発したけど、なんかそれでいきなり辞めさせられて、でいざ蓋を開けてみたらなんかいろいろと問題が起きた。粉飾経
理か。
はい、まあ、損失隠しと粉飾決算に2つですね、
はい、
はい、問題は。
一方の大王製紙はなんか社長がなんかカジノに費やしてどうたらこうたらで、損失隠しがなんたらかんたらっていう話があって、大手企業がこんなことして大丈夫なのかいって、どんどんどっちも信用落としてるんじゃねえのかって、
ちょっと僕も、まだ分からないですよね、そこのところが実際、はい、どういうふうに海外から、日本の、評価が投資とかの価値を含めてね、影響あるんじゃないかっていう話が、やっぱり問題としてあると。過去と、オリンパスについては飛ばしとかっていうやり方で、なんかそうそう、なんか先送りとかなんかいろいろしてたとかの話みたいですけど、その飛ばしって確かどっかで聞いたことあるなと思ったら、山一証券が廃業に追い込まれた時にそんなことやってましたよね。
そうだったんですか。
でもオリンパスもオリンパスで今何千億ですか、損失隠してたとかっていうのは、
ほう、
なんか別のもので穴埋めとかっていう話、
はい、
そのお金が闇社会になんとかって話も出てるみたいですけど。
なるほど。
実際それ、まあ、経営陣刷新すれば問題が解決するのか、あるいは、日本の、そういった、決算とか経理とかそういった部分の構造とか法律に問題があるのか、一つずつ多分精査して検証されるべきだと思いますよ。
まあ、これは多分今現在進行形で多分調査は進んでいるとは思いますんで、
うん、そうですね、ちょっとそこの状況ですね。やっぱり投資としての価値、日本の投資家にも裏切っただろうし、
はい、
特にやっぱり大株主の人たちは怒ってるわけじゃないですか、保険会社とか。
そりゃそうだろう、は
い、なんでちょっとそこのところちゃんと説明するっていうことですよね、うん。
こんなんだから結局やっぱり信用落として、もうオリンパスは買わないとか大王製紙の紙は買わないとかいう風になっちゃうのかなというのはあるんですけどね。
まあ、そこまでいかないけど、ただ、まあ、株式市場では、
うん、
そう資金の調達が難しくなるだろうとは思う、はいはい、
まあ、そこの部分でやっぱり責任をどういう風に、つけるかって話ですね、まあ、カジノはちょっとどうしようかって思いますけど、
愛媛だっけ、なんかあのところにすっごい豪邸があるみたいね、その社長御曹司かと思っちゃいましたけど、
御曹司じゃないですか、
うんうん、それを確か経理部か何かが、
うん、
まあ全然警戒もせずに、
うんうん、
まあ流してたっていうのを聞いたな。
ただなんか億単位っていうか少なからず億超えたら怪しいようななんか話にはなってくると思うんですよね、まあ、取締役会が、うん、どういう監督席監督、
うん、
としてのなんか機能を有してたのか、まあ、オリンパスもやっぱりと あれ監査会社の問題とか出てきてるじゃないですか、はい、どういうふうに監視してたのか見抜けなかったのかとかね、
はい、まあ、うん、エルロンみたいにあのアンダーソンとか、うん、ああいったあの会計事務所と手を組んで、うん、あの粉飾決算してたっていうのもあったしな、
うん、はい、そうだから結局この問題についてはね、いろいろともうちょっと考え直さない考えた方がいいなと思いましたよ、はい、
まあまあ、ちょっと経営的なといろいろ なんかトリックとか、
はい、
デトリック障子とか、はい、なんかそういう話だとは思うんで、まあ、ちょっと状況今いろいろ国際的な不況の話も多分絡んでくるとは思ってるんで、
そうですね、
どうなるかって話ですよね、
はい、で次の話題はあの今何かと注目の TPP について、ただね私もね TPP の意味があんまりよく分かってないもんですからね。
もともとは TPP っていうのはあのブルネイ、シンガポール、チリ、ニュージーランドの4カ国で行われる、はい、あの自由貿易協定ならしいんだけど、そこに首を突っ込んだのはアメリカらしいのよ、う
ん、
アメリカがまあ参加するっていうので、まあ、日本も参加するかどうか、はい、またあと韓国の競争があるわけだから、
うん、
それに向けてあの慌ててあの参加しなきゃいけないみたいな声が出てきちゃったようなんだよね。
まあこの TPP についてはね、ファンタジスタの方で詳しくあの今度お送りしたいなと思います。まあ、こちらではちょっとまあ今後今どうなるかの様子を見るだけにとどめておきます。次の話題はウォール街デモ、それと今一緒にセットでヨーロッパの金融危機を両方ともまとめて話しちゃいます。まず前者につきましてはね、なんかあのウォール街のデモの発端はちょっと時事忘れたんですけれども、なんかとにかくそこからデモがいろいろと飛び火して、場合によっては日本でもそう似たようなデモが起きてるっていうの
は、まあ、あれ便乗だ、
はい、聞きますけどね。
まあ、貧富の格差とか、あるいはデモに対する一つの認識の違いですよね、日本と、
はい。まあ、ウォール街の方はもともとどういう風な感じ
で、もともとつうか今あの失業率が 10% まで、
はい、
まあ、9% とも言われてるんだけど、
はいはい、
10% 近くまで高止まりしてて、
うん、
全然まあ所得も上がらない、職が見つからないということで、はい、今まあそのフラストレーションが溜まってそういうふうな行動が起きたとは思うんだけどね。
なるほど。
俺自身まああのデモ、まあ昔貧困デモにちょくちょく顔出してたけど、まあ俺はデモがあの無意味だっていうのを最近悟ったんで、あんまああいうの見ても心よくは思ってないんでね。
いや、日本の場合はデモがですね、国民的ななんか、共有になかなか今つながらない
みた
いな、
まあ、それはそうだよね、
うん、
あとアメリカの場合なんかデモに出るっていうことが一つの社会的な活動であるみたいな、
うん、
認識で評価的にはなんか高いみたいなんですよね。
でなければ警察とやり合うっていうことないから、うん、日本のやつはどうも警察扇動されてるわけだから、たまにバカな左翼が北朝鮮の旗を振って、うん、まあそれはまあ北朝鮮の在日の人のデモだったらいいんだけど、貧困デモにわざわざシャシャで出てきて振ってるバカがいて、うん、俺あれ以来貧困デモは嫌になってきたんだよね。
ちなみにちょっとデモの話だと、いまだによく続いている原発反対デモなんつうのも、どういうわけか原発とは無関係なことが、それこそその K ディレクターが言ったその北朝鮮とか、あとなんだ憲法9条守れとだとか、なんかそういう類の
あのバカども
どさくさに紛れてっていうのがあって、純粋になんで原発反対デモにしねえんだろうっていうのがちょっと問題、
まあ話は脱線してるけどね、
はい、
いや、もともとなんか原発反対デモっていう原理っていうのが、核兵器を原発から生み出すみたいな、なんか、スタンスで戦争と絡めて、原発反対みたいにやってる、人たちもいたんですよ、確かに、はい、ただちょっと今は今回ああいうことが実際起きちゃったから、実際なんか右寄りの人も左寄りの人も両方反対してるような状況ではあるじゃないですか、まあ、
はい、
経済になんか経済と結婚してるような人とかはそうではないみたいな感じ。
まあいずれにしろ日本のデモはちょっと 趣旨があまりにも見えないわけだから、うん、まあできればデモやるとしたら、まあ、あのウォール街で座り込みだとか、まあ警官隊とやり合うっていうのはあってもいいんだけどね。
まあそれくらいはなんか僕もそろそろなんか起きてもおかしくないかなと思うんですけどね、うんうん、
まあ、まあ結論から言っちゃうと、俺はデモはデモするくらいならなんか柵でも寝ろと思うね。そんな暇あれば柵でも寝って政治に参加しろと思うね。
まあ政治に参加するとかって言ってもね、
まあそれはわかるよ、うん、簡単じゃないことは、
うん、金かかるしね。
そう、選挙資金だよな。
供託金300万円とか100万円とか、
うわお。
そうそうそう、
ただあのデモであの要求だとか反対云々をやったとしても、あまりにもまあ無意味とは言わないけど、それ時間を費やすっていうのはあまり無駄のように思えるわけだから。
はい。でもう一個の方のヨーロッパの金融危機はね、
まあまあ、ついに、ケディレクターのなんかイメージが起こるべくして起き始めてる。
あ、俺経済の方全然読まなくなったんだよね。
本ですか？
だ、まあ、ああいうのがね、
ピックス、
うん、あ、豚のもね、
まあ、はい、
もうピックスがもうピックスのあの財政赤字が元で、あのフランス国債の利回りも上がっちまったし、
はいはい、
ドイツ国債にも及んでるからね。
うん、そうなんだよね。ギリシャ、ポルスペイン、それでもってなんかイタリア、ドイツ、フランス。
いや、ドイツ、フランスはピックスに入ってないから。
いやいや、ピックスには入ってないけど、要は影響してるっていう、EU の、ほとんど EU、ユーロ絡みで影響してるっていうのが、イギリスはまだかろうじて維持してるのかなとは思いますが、まあ、
イギリスは EU とは距離を置いてるわけだから。
ユーロじゃないしね、あそこは、
うん、ユーロは導入しないからね、
はい、
ただイギリスの財政赤字も、
うん、
まあ悲惨で、確か金融機関の何本かは、
はい、
ちょっとバタバタと潰れてるっていうふうに聞いてるね。
うん、そうだね。なんかギリシャどっか最近でしたっけ、なんかそのギリシャ問題のあれのせいでどっか潰れた銀行があったんですよね、ヨーロッパで、うん、どこの国の銀行だかちょっと忘れちゃいましたけど、
ね、ベルギーのあの銀行だ、ちょっと名前は思い浮かばないけど、
はい、だからやっぱり、
あ、デクシアだったっけな。
うん、だからなんだろうね、なでもヨーロッパの経済、その金融危機っていうのは日本も少なからず影響があるからね。
いや、ありすぎだよ。
うん、
まあ、ちょっと今後、まあ、日本の、ね、国債とかね、
うん、
あとドルと円の関係とかどうなっていくのかなって、
まあそれを打開するために財界のドアホどもが TPP を推進しているわけだけどね、
うん、まあ、そういう感じで次の話題いきますけれども、次はね、あのタイとカンボジアの洪水被害について。あれもね、なんか結構特にタイなんかは日本のその工業機器メーカーとかが相当被害を受けて、なんか特に自動車なんかは生産がなんか進めないっていうような状況が続いてるらしいですよ。
いや、もうちょっとその自然の猛威にはどうしようもないところもありますけど、ダムが放流してんですか今まだ。
わからない
んですよ。なんで上流ダムがあるのに洪水になっちゃうのかがちょっとよくわかんない。
タイの治水政策が日本ほど進化してないのかなともあるのかもしれませんが、まあ、
堤防決壊したわけじゃないですよね、
うん、というかそもそもタイのタイが堤防あんのっていう感じなんですけれども。
あ、そうかそうか、そもそもそういう話からか、
まあ、バンコク自体はなん三角州のあたりにあるんだっけ。俺タイは行ったことないかわかんないけど、
うん、だから結局バンコクの中心街にまでなんか洪水が及びかけたっていうのもありますからね。土のうを積んでルートを変えるなどしてで、なんかなるべくその政治の中枢部には影響出ないようにしてるらしいんですけれども、
いや、またなんか政治的になんかなんだっけ、タクシンだとかなんだろ
う、なんか結構
そういう話になってくるのか。
なんか政権不信が出てるみたいですよね。なんか政府のいい加減な発表がどうのこうの原因が理由で、
まあ世界は混乱してるってことよ。
いや、日本ではなかなか洪水は起きませんよね。東京が危機だわって言って、 まあ、おごちダムが決壊しないと限りは大丈夫か。
そういう話なのか。でも大洪水なんて言ったら10年ぐらい前に名古屋でありましたけどね。
ああ、なんかそういうのは
洪水か、
うん。今はね、日本はダムとか堤防とかちゃんと整備されてるし、うん、緊急の時の水をコントロールするところがかなり整備されてるからね。うん、なんか地震だけだよね、多分は。
うん、恐れるのは地震だろうな。
地震と津波か。
まあ我が国は災害が多いの。
まあそういう話をしないするのがこの番組の趣旨かどうかって話だけど、はい、
でタイのその洪水のあれで工場を操業できなくなった現地労働者を一時的に日本で雇ってでなんかスルーで操業を続けてるっていう企業もあるみたいですよね。
まあ、結構やっぱり生産ラインとかが止まっちゃうと、あ、はい、まあ、小さい部品とかが止まっちゃっただけでもう影響が大きいですからね、本当、ね、うん、
そう、
まあ、東日本大震災であのアメリカ企業もだいぶ損害こむったっていう例もあるしね、うん、
要は一極集中でやった結果が問題が起きたっていうのもなんか一部の意見ではありますけどね。
まあ、一極集中以上にあのタイでこのような災害が起きたっていうの、うん、起こるっていうのは想定はしなかっただろうね。
まあ今まで聞かなかったもんね。はい、
それが一番の問題だと俺は思うんだけど、
まあ、過去は洪水っていうのはあったみたいですけど、ただなんかその当時と今とでやっぱり経済構造違うから影響力がもう全然違うんだと思うんですよね。
はいはい、まあ、あと一応カンボジアの方も忘れないでくださいということで、まあ、こっちはねあんまり報道されないからね触りしか言えないんですけど、まあ、
そのアンコールワットみたい
なあれアンコールワットかなんか、 なんか世界遺産が沈むあの水没したっていうのがあれそうだったんだっけ。
アンコールワット水没しちゃったの、
まあ、まあ一応洪水で水に浸かったってことですけれども、はい、それからもう一個自然災害ネタですけれども、トルコでまた強い地震がありまして、なんか日本人が一人犠牲になったっ
ていうのか NPO で来た人かな。
はい、そっちのその日本人が犠牲になったのは後の余震の方らしいんですけれども、トルコってさ、もともと昔も結構大きな地震が起きて、あのここ最近、うん、って要は50年以内でも結構起きる地震多発地帯なんですけれども、耐震性能についてはやっぱり日本ほど劣ってんのかな。結構壊れた建物多いです
し、震度5度6度で、
はい、
まあ、あの壊滅してるわけだからね、建物が、
はい、
やっぱり 石を基準にした設計っていうか、なんか 石だけだとダメで、やっぱり橋だとかちゃんと筋がちゃんと通ってるっていうことが大切
ですね。そうだな、関東大震災でほとんどの日本の家屋があのレンガだとか、
うん、
だったしね。
でも、もうあれ関東大震災木造家屋も崩れなかったっけ。
木造も崩れた、
まあ、木造が崩れて火事が起きたみたいな、
うん、はい、話を。その一方でコンクリートはあんまり崩れなかったという。
まあ阪神大震災の時はすごかったですけどね。
まあ、それは地震のメカニズムが関東と阪神では全然違うっていうことなんですけど、まあ、それ、
まあ、揺れの違いはあったと思いますよ。
はい、はい、まあ、そうなんですよ。だからとりあえずその犠牲になった方のご冥福はお祈りするとして、う
ん、
まあ、
地球が怒ってんのかな、本当どうなってんだろう、
まあ、かもな、
うん、
災害もあるし、あの経済はめちゃくちゃだしな、うん、EU を中心に火の手が上がってるしな、
かといってあのなんかアフリカはアフリカでどうなんだって、ちょっと話脱線しますけれども、なんか最近地球人口が70億をいったとかなんとか、
あーどんどん増えてますよね。てかなんか僕50億っていう数字だけでもすごいなと思ったね。70億つかもう、
はい、
そっか、
さらにここ50年で20億は増えてるってことですからね。
すごいですね。あと10年で100億になっちゃうぐらいの勢いですね。
だからそうすると人口が増えすぎると、それはそれでまたいろいろと問題が、その、ま
あ、人口爆発ってやつですね、
はい、
ドーン。
特に恐ろしいのは途上国の人口、うんうん、
そっか、大変ですね。貧困、あと植物を取り合い、
はい、はい、
まあ、面白い世の中になるな。
いやいやいや、そういうふうに言っちゃいけませんよ、うん、日本、はい、日本はそういうところを傍観しちゃいけないです。
日本人は逆に減少してるんですけどね、うん、まあ、それはさておき、まあ、そういう感じです。あとはカダフィ氏が処刑された件とジョブズ氏が亡くなった件はまとめて
なんか結構これ重要なニュースだと思うんだけど、
まあ、重要なニュースだよな、
はい、
カダフィはもう 処刑っていうか殴り腰されたようにしか見え
ないんだよな。なんでいけないか、カダフィって言ったんだよ。大佐といけないジョブズが並ぶのかか、
ちょっと俺もそう思う
よ、ね、あの時間がなくて端折ったことと人が亡くなったという共通点、ただそれだけです。
すげえ悪人か、偉大な経営者かみたいな。すごい、ね、まあ、すごいタイアップですよ今の。
ジョブズに関しては俺はアップのファンではないけど、はい、その想像力はすごいよね、あの、うん、想像ってあの作るに、
あ、作るっていう言葉
を、
ね、
あの2つ重ねたやつ。
いやでも僕もやっぱり IT 企業のなんか小さい会社のうんたらかんたらなので、ジョブズ氏の亡くなったっていうニュースはちょっとショックっていうか、うん、スティーブ・ジョブズって2つの奇跡を生んだんですよね。
ほう、
はい、1つが、パーソナルコンピューターという概念を消費者に浸透させたっていうことなんですよね。なる
ほど、はいはい、
ところが追われてフィクサーの社長、うん、会長とあともう1つ、立ち上げたコンピューター会社の社長をやるんですけど、その後復帰した後に、倒産寸前のアップルを、世界最大の企業に変えたんですよね。それ2つの奇跡があると、はい、そこの部分をやれるってね、やっぱり、ただの人じゃないっていうのもあると思うし、ね、うん、やっぱり偉大な経営者であったと思うんですね。Windows のユーザーをどんどん Apple は負けたって言いながらいつの間にか取り込んでたんで、うん、iPhone ないと生きていけないとか、うん、iPod みんな使ってるしとか、そういう風な状況じゃないですか、うん、今は。
やっぱしあの、まあ、ビル・ゲイツあたりはまあ優れたあの経営者っていうのはあるけど、
はい、
俺にとってジョブズって、まあ、経営者以上に優れたあのなんていうかあのクリエイターっていう感じなんだよね、
うん、
いや僕もそう思います本当ね、うん、やっぱり学ぶっていうか
そう、うん、
ものは大きすぎるし、
はい、
失うものも大きかったなと、
うん、そう、クリエイターの、まあ、ジョブズが死ぬのはちょっとまだちょっと早いんじゃないかなと思うね。
確かに56歳ですからね、亡くなったの年齢。
でも膵臓がんってですよね、確か。
そうなんだ。
なんかもうね、5年生存率 10% とかなんかそういう次元ですよね。
あ、そうなんだ、はい。
それで7年間なんとか、生き延びた
、はい、
まあ、まだまだちょっと、うん、俺たちを驚かしてほしかったんだけど
な。そう、7年間っていうのがやっぱり奇跡の7年間だと思うんですね、うん、iPhone、はいはい、iPad、うん、
ちょっと楽しみ減ったな、
うん、いや本当ご冥福をお祈りすると、うん、ちょっと意思をやっぱり継いでいかないといけないっていう。
あんたは意思作るのか、
一人一人はね、やっぱりアップルの製品使ってんだったな、
うん、俺は実はアップルの製品まだ使ってないんだよね。
あ、 iPod とかすらもやったことないという。
そう、まあ、うちの弟は、まあ、アップルは嫌だって言いながらも使ってんだけど、
なんかうちの周りの Windows ユーザーはいつの間にかもう Mac とか、Mac で Windows 立ち上げられるんですよ、
うん、
だからなんかもういつの間にか Mac ユーザーに変わっててどうしようだって、うん、
そんな感じです、はい、じゃあ最後は日本にブータンの国王が来日したということです。
まあ俺としては別にいいんじゃないっていうふうな気分で、
多分それで有名になっちゃったのがやっぱり防衛大臣でしたっけ、なんか晩餐会か宮中晩餐会欠席したのかな、
うん、あのアホか、
あ、なんか民主党の誰かがいたよね、はい、
それで民主党の集会に行ってたみたいな、なんてことだと、
いや国賓なのに、
しかも国賓で、あの天皇陛下とも会見できないわけだから、せめてあの防衛省のやつがあの出向かなきゃいけねえとは思うんだけどね。
なんですよね、はい、
まあまあ、そう、まあそれは置いといて、やっぱりいろいろな、世界各国の皆さんがやっぱり東日本大震災のことを気にかけていただいて、それ実際に行かれて、
はい、
そしてまあ応援してるっていう、うん、
確かに福島の南相馬だか相馬だかは、あ、相馬の方がにも行ったみたいですし、うん、そもそもなんかブータンって割と親日国家らしいんですよ、
まあ、ブータンとか、まあ、今チベット自治区あたりとか
も、はい、
うん、親日国だと思うし、
なんだっけな、ブータンはあの日本式農業をブータンに広めて、なんかそれ以来、
うん、
なんか日本が親日になったって、
まあ、そうか、穀物の生産量が上がったんだな。
そうで、あそこはなんか世界の幸福度合いが 97%、 要は国民総幸福を目指してなんか取り組んでるみたいなんで、あそこは、
まあ、素晴らしい本当だと思います、
ね、まあ、残念だよね、あの 天皇陛下の会見できなかったのが、
ちょっとね、天皇陛下はちょっと体調崩されてましたからね。
まあなんとか、乗り切ったような、
なんかもう退院して今、はい、御所に静養してるんじゃなかったっけなと思います。多分天皇も本当は会いたかったんだろうと思うんですけどね、きっと、ま
あ、天皇陛下を侮辱するようなどっか国の高官は二度と日本の地に踏み入れてほしくないけどね。
そんな人いましたっけ。
いたよ。
あのどこ K それとも C、
C のあれだよC の K 卓民だよ
なるほどね、はいはいはいはい。
まあまあでもこう、国と国との関係ですからそこは
まあ、はい、いかがでしたでしょうか。あの10月11月のマンスリーピックアップ、もうね、なんかもういろいろとね、あの話題が多すぎてね、一つの話題があまり喋れないっていうのがね、この番組の宿命なんですけれどね。
まあ今年はね、東日本大震災以降ね、いろいろなこと本当に起きて、
はい、
やっぱり激動なのか、激動な状態がずっと続いてるじゃないですか。
そうですよね。
やっぱり それだけのやっぱり情報っていうか、なんか語るべきことがあったってことですよ、うんうん、2ヶ月だけでも、
はい、とりあえず、まあ、今回はこれで終わりにしますが、まあ、次回のマンスリーピックアップは多分12月の年末かな、
ね、
また恒例 の、 あの年間総集編も兼ねて、うん、まあ、来月やりたいなと思います。お相手は免状
K ディレクターです。
神です。
シネパー
ヒロンです
でお送りしました。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。